次世代ターボの新お先に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
川崎さん、
はい、
どうですか。
もう今日はね、またスペシャルゲストが、
はい、
もうお越しいただいてます、
はい、
しかもここは、
はい、
わざわざ出張してきまして、
はい、
東洋館の楽屋でございます。
いや、いいじゃないですか。
もうありがとうございます。たった今、
はい、
もう舞台が終わったばかりのお二人に来ていただきました、
はい、ではご紹介いたします。松崎おかゆりチャイムのお二人です。
どうも皆さんこんにちは。浜子です。
寺子です。
浜子寺子です。
よろしくお願いします。し
かも、ね、浜子さんが男だからね。
あ、そうかそうか。
なんで浜子です。
浜子です。
しかも浜子さんは黙ってなしより、
なんかこの方でしてくるかなと思ったから、
そう
なんか浜子寺子です。
そうか、間違えた。
じゃあ改めまして、私、茨城出身の赤プルです。おめえら、いつまでもいつまでも調子に乗ってのにがんな。そして、
旦那です。
二人合わせてチャイムです。
お願いいたします。
ありがとうございます。
高性能マイクですか。
高性能マイクでございます。
今までわざわざ吉祥寺に来てやっても
そう吉祥寺でしたっけ。
そう、収録してたじゃないですか。
めんどくさかった
でしょ。
でしょ。だから聞
こえたら、一回ね、古本師匠、俺は300回記念っていうのがあって、
すごい、
そう、それで300回スペシャルだから、はい、ちょっと大物に来てもらおうよって言うんで、うん、誰がいいかなって言って、うんうん、チャイム来てくんないかなって、チャイムはほら、都合が悪いって言われたんで、
はいはい、
チャイムの都合大物は誰かなと思ったら、お盆古本師匠だと思って、
そう、同レベルですか。
何言ってたよ。
そうしたら、
まあ、俺の中では松岡さんの方が上ですね。
大物に来てもらおうって言った時点でお盆に来てもらおうって言ってました
からね。だから
気も悪いし滑舌も悪いし、ちょっとこのコンビは最悪ってことで、お盆に来てもらおうって。
それね、さすがにね、
はい、
吉祥寺まで来てもらうまでに行かないじゃないですか。
確かに確かにそうですね。
でだから東洋館でもしかしてできるんじゃないのってそのスタジオでね借りたんですよ、レコーダーを。
お
ー、その借りたレコーダーがなんか栗本が持ってるやつとほぼ同じクオリティのものなんですよ。
あら、そうなんすか。
だからもうこれで
いけるだろうって。あれっつって、だったら俺が持ってるのが できますよって話になって、
ですか、
うん、
今ちょっと軽くディスってますけど、
いやいや
スタジオの前からディスってますけど、いや
もちろんスタジオで借りたレコーダーも、はい、クオリティはめちゃくちゃいいんですよ。
あ、いいですね。あ、いいってことですね。いいっていうのがレベル。
川崎さんが操作ができなくて、じゃあこれから収録しますって言って撮ったはずの音源が全く取れてなかった。
いろんな人に聞いたんですよ。小本師匠、小本師匠以外にも、
そう
ダブルリンダの梅さんとか。
そう、あ、いや小物じゃないですか。
梅さんは消えてもいいけどさ、小本師匠、小本師匠の方が消えちゃったらやばいじゃないですか。
ね、ただね、操作がめんどくさいんですよ、スタジオの
方が。いいんだよ本当に。
ボタン押すだけなんですけど。
ボタンも押せなくなったら終わりですよ。
もう。
難しいんだよ。
ちょっとすごいテンパっちゃって。
でもそれ
テンパってね。
緊張する緊張する。
緊張もしないでしょ。そんなお二人をお迎えしてお話をお伺いしていきたいと思います。
お願いします。
もう3分経ったけど。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ほんまけほんとけのコーナ
ー。ありがとうございます。
なんすかチャイムのお二人がね、なんか YouTube やってられ
る、うん、なんそのタイトルつって。
アカプルのショートネタを上げて、はい、あの登録者数を増やした後に2人で喋ってこうまた増やしてい
く。いやいい、
うまいことをやってるんですけど、その中のチャンネル名がホントけっていう、ほんまけっていう話をしていこう。
ああ、いい、
耳を疑うような話
が、そんな話いっぱいあるんです。
結構あるんですよ。
あるんですよ、
これ、まあ、教えてください、教えてください。
いいですか。
もちろんですよ。これ登録者数が8000万人いるんでしょ。
8000万人
だって今言ってたよ。
登録者数
8000万人いたら、
8000万人目指してます。
8000万人いたらこのラジオ出ないです、
ね、確かに家帰って収録した方がお金になる。8000万人いたらそうだ
だよね。
確かに。でもね、初めてね、まだ3ヶ月半ぐらいで8200人
いやすごい。そうなん
ですよ。チャイムの人、チャイムのファンですよ。
3、4年50人に収まってたんですよ。2019年から始めた YouTube が52人からずっと上がらないって悩んでほっといてたんですけど、ちょっとじゃあカップルのショートネタを載せようっつったら、ちょっと
バズった。
急に
ショートネタ、
ショートネタね、
茨城のあるあるです。
へえ、じゃあ俺らもちょっとそれ見習ってやってみよう。
あ、やってますよ。
絶対それがいいっすって。
ないじゃん、ショートネタ。
ショートネタ
だから、ショートコントを
やったり。
ああ、そういうことですね、うん、
ショートコント。
今の若い子とか、はい、その世間の人はもうショートに慣れてるから、はい、
ああ、そうかそうか。
長い5分とか6分、ね、名前、例えば03がやるって言ったらみんな見ますけど、はいはいはい、普通に名前ない人がやっても見ないから。
あの音楽の、音楽の最近の曲っていうのもイントロが長いと聞かない。
聞かないでしょ。
そうなんですか。
急にサビから入るって言いますもんね。
待てないんだ。そうそう、やっぱ
だから夜遊びでも騒がしいって入る
よ。そうだよ。
そう、
だからそれを意識して君が読むね、すぐ歌
う。そうそう、
違う違う違う違う、
確かに
違う、確かにじゃないのよ。あれもサビ感じゃないの。
教えてくださいよ。
すごいね。
ちょっとね、おまけ、
そうです、
話が、
まあ、これあの僕ら YouTube やら
せて、楽しみ楽しみ、
ちょっと YouTube やったらどうやったら伸びるのかなと。
はい、すごい。
したらやっぱり怖い話じゃねえか。
怖い話、
いや、これはいいと思う
ね。
はい、
で怖い話をちょっとしようっていう。
お願いします。
いや、本当の怖い話じゃないですよ、うん、あの怖い話をして、赤プロがして、うん、俺がして、うん、で俺がその中で怖い話した時に、友達が高校時代の友達が死んだっていう話をしたんですよ。
そうなんですよ、
ね、
ほう
ほ
う
ほう。でそれがすごいもう大親友やったのに、俺名前とかなんかもう忘れてて、もう本当に申し訳ないなと。
松岡さんらしい、
そんなことある。
40年前、
40年前ですよ。
いや、いくら40年前でも、むしろ逆に40年前の方が覚えてるでしょ。
いや、もう俺の中でも何にもなかったから。
そうそう
そう、そういうことあったなと思って。
エピソードだけ覚えてたんだよね。
そうなんですよ。
死んだって病気でな
く、あ、バイクの事故です。
ああ、
高校時代あるあるだ。俺の友達もバイクで
亡くなった。俺の時はないよ。
あるある、
まあ大体あるよ、昔。
まあでもそう、暴走族でもそうでした、私の地元の。
ねえ、まあ、そこはちょっとまた免許持ってない人やからまた違う。
ツイートって何するか聞きたいけど、
免許持ってる人、
それが怖い話
で、こういう話をしようとして、でその子の話をしてたんですよ。
そのことのエピソード
で、そしたら、YouTube ってやっぱ文字を起こした方がいいのかなと思って、2人でしゃ
べって、テロップみたいな、
テロップでアプリで全自動で入れてくるやつがあるんですよ。それでちょっと違うところは自分で手直しできるアプリがあって、それをあの怖い話した時に、そのなんていうんですか、友達が死んだ話を赤プルが編集してくれたんですよ、
うんうん、
そしたらバーって喋ってたんですけど、普通になんか「どうもこんにちは、チャイムです」とかも全部出てくるんですよ。ほんで、あ、すごい性能ええなって話をしたんですけど、うん、赤プルにあの任してたら、急に俺のところに LINE が来て、え、なんかこれ怖いんだけど一応送っとくねって来たんですよ、
うんうん、
これ何やろうと思って見たら、普通に今までは普通にこうやって喋ってることがこうやってバーって文字になってるんですけど、うん、急にその、ね、亡くなったこの話をした瞬間に急にパタッて止まって、
うん、
おめって出たんですよ、ひらがなで。
おめ、
うん、でしばらくしたら普通に喋ってるんですよまだ、うん、それ何にも出ずにでって出てきたんですよ、
うん、
それでバーって喋ったらまたとうってきたんですね。で、つなげたらおめでとうなんです、
うんうんうん、
で、実はその日登録者が5000人いったっていうのを、
1000人、
あ、1000人だっけ、1000人いったっていうのを、あの、じゃあちょっと一応あの撮った後にそれが1000人いったんで、うん、じゃあそれをオンエアっていうか、あの編集する前に2人で一応撮って、1000人いきました、ありがとうございます、皆さんのおかげです、ありがとうございますって言ってからそのチャンネルに行ったんですけど、うんうん、そのおめでとうが、
うんうん
ね、
うん、
もしかしたらその亡くなった人が、亡くなった友達がね、YouTube の 1000人行ったことに対しておめでとうって言ってくれたのかなと、うん、だってそれまで普通にバーって出てるのに、
あそうなんですよ、ずっとこうやって喋ってる言葉があの高校時代のこととか、ね、合宿の時にとかこう出てるんですよ、うん、でこうやって2人で喋ってるから2人で喋ってる言葉がずっとテロップにダダダダダダダダダダダダダダって書いてるんですけど、
ちゃんとしてる
のよ、そうで、そのことのエピソードを話し始めた瞬間にパタって止まったんですよ、実際にその結構性能がいいアプリでね、あの喋ってるやつが全部自動変換されていくんですけど、自動変換というか自動的にテロップになるんですけど、ただ1箇所だけ本間系があのどんだけになってたりして
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
それは一緒、
そうそうそう、
ぐらいの差はあって、私そこ手直しましたんですけど、
誰が1個さえねんて
どんだけーですよ、
俺が本間系ってどんだけ誰が1個さえねんて、
まあ言いそうだし
やつんですけど、そのエピソード中はずっと困っちゃってダンって
で、お前で通ってきたんですよ、
だったで、そこからまたその話が終わってからは、
うん、また普通に戻るんですよ、
うん、なんだろう、
でうわ怖いなって言ってたら、俺がだからこれは1000人行ったから、うん、その子がおめでとうと言ってくれたんやと、感動的な話やで、そしたら赤プルがちょっと待ってと、うん、1000人登録でおめでとうって言う、
いや
言わ
ないでしょ、
私が死んでたら絶対言わないよ、100万人なら言うよと、
ストイックだな、
1000人でおめでとうって絶対来ない、
ね、結婚でおめでとうだったのかなって、
違う違う違う、
結婚したよね、
俺たちもう13人だって、今更おめでとうって言われてもって話、
その日が何結婚記念日とか
関係ない
ですよ、全然
違う、じゃあもう1000人よって大
丈夫、おめでとうも何もその友達の名前も忘れてんでしょ、
その時は忘れたんですけど今もちろん覚えてますけど、
そうそうそう、であの話その時に話した話っていうのが、なんかあの高校時代 の時、高校生の時にラグビーやってたんですよ、松岡さん、
ラグビー、ね、
はい、で合宿の話ちょっと聞かせてくださいよ、
あの俺が寝てて、で2人部屋だったんですけど、その友達と寝てて、うん、バーって寝てたら夜中なんか寝苦しいなと思って、こっちに友達が寝てるから、男同士で向き合うの嫌や、なるべくこっち向かうようにしたの、でももうどうしてもこっち向いて辛いなと思ったから、もう仕方ないなと思ってちょっと移動して、はいはい、そいつの方にパッて向いた瞬間にそいつが目開けてずっと俺のこと見てたんですよ、うわーっと思ったら、そいつが「はあよかった！」俺ずっと金縛りやって「助けて助けて」って言っててんけど、あの全然口も動かないから、で俺が寝返り打ってこっち向いた瞬間に金縛りが解けたっていう話をしてたんです、
その友達は、まあ、あの松岡っちが金縛りやってるのを知ってて、
違う、俺何回にしてないんだよ、何回にしてないんだよ今の話を友達が金縛りにあってた松岡さんが寝返りしてわーって言ったからこっちの金縛りが解けたんでしょ、
友達は実は助けを求めて
たんですよ、目を開けてね、でも俺に来たらもう全く
目開けてずっと
こうやって手も動かせないから、
動かせない、ただ目で俺をずっと見てたんです
よ、うわー怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
俺をそれ見てうわーってなったら、その子もうわーってなって、あこれ解けたって、
コントみたいですけどね、 その瞬間は
で話をしてる時に、そのおめでとうってなったんです、
その子が亡くなったの、
亡くなったんですよ高校の時、
その人誰の話だったのって聞いたんですよ松岡さんが、そしたら誰やったかなっつって、なんかあいつやみたいな感じで違う人のこと言ってたんですけど、あ、ちゃうちゃうっつって、あ、ジュンさんだ
から、あ、ジュンやっつって、そう、ジュンで、そこで思い出した、
ジュンっていうのは、うん、あの死んだ子なんよっつって、
バイクで
バイクで死んで、でもめちゃめちゃモテて、 お姉ちゃんが、うん、あの後にスチュアデスになるお姉さんがいてっていう話をしてたの、でじゃあ今度京都帰った時に会いに行こうかっていう話で今は収まってるけど、
まさかのおめでとう、
すごくないですかこれ、
で実際これ気持ち悪い気持ち悪いですって栗本さんとかともこだわりお話ししたんで、この、うん、あの
撮り終わり、あれもありますからね、画像も YouTube 見てもらったら、そう、
画像何の画像、
おめでとう、
変換してるおめでとうっていう画像を赤プルがスクショしてくれたんですよ、その動画で、
なるほど、
だからこういうことですっていうのを
で、そう、栗本さんに言ったら、なんかイタリなんとかっていうのが例が見えるから言った方がいいんじゃないかっつってイタリアンとかさんは今ちょっともうあのスピリチュアルでお金もらっちゃってるから、なかなかね、あの会えないってことで、七不思議さん、
そう、七不思議に、
あ、連絡しましたね、
はあ、連絡したら七不思議に聞いたら、これは間違いなく霊ですと、はい、霊媒師の方が言って、でもこれはあのそんな怖い霊じゃなくてほのぼの系の霊です、
ね、あ、やっぱり
最近の霊ってそういうデジタル系で入ってくる、
入ってくるみたいですね、
だからでもだって昔はだってそれこそね、 なんかそのレコーディングしてる時にレコード入ったりみたいなあったじゃないですか。
なんかムーンムーンって
あれって本当なんですか。
レベッカのムーン先輩ね。
そう、
先輩って
。それと一緒で、だからやっぱりどんどん霊も入り込むところをこう変えてきて
るね。変えていって
るね。あれサブリミナル効果じゃないのかって思ったりとかするんですけどね。
あとなんかかぐや姫のライブの会場に来たかった女の子が会場行く前に亡くなっちゃって、その子の声がなんかライブのテープに入ってるとか。
どんなですか。
なんか応援してるあれ声じゃないのか、それともなんか、でもなんかなんだろうな、なんかとにかく変な声が入ってる。
いや私もかぐや姫さんってなんだっけなと思いながら、あなたはもう忘れたかしら
ですね。そう、
そうそれですか。本当に昭和歌謡
2人ともしないやろなと思って。
いやもう、いやもう本当にあのかぐや姫さんって
有名な話。
そうですよ。え、そうなんですか。
あの
さだまさしさん、
違う違う違う違う、
かぐや姫さんって誰でしたっけ、有名な
南光先生。あれじゃん、伊勢志摩さん。
あ、それは
ブーマーの伊
勢さん。
伊勢さんって言ったらブーマーさんってなっちゃう。
でもレベッカのあれは有名だよ。
有名です、
ね、そうですよね。
だからそういう感じで今はそういうアプリにも入り込んできてるって言った
ら
いいけ
ど、
それを機に時たま本当になんかこんななるんですよ。なんか映像
とかなんか何それ、
あのなんか縦揺れが激しく
YouTube に上げようと思って、でこれを載せたらなんか怖いわってコメントが来て、何やろうと思って見たら普通にこうやって喋ってるのに急に
止まってた。
どう
や
って、
2人が、2人が
なんかこんなガクガクガクガク
って喋ってる、普通に喋ってるんですけど、はい、あの映像は
揺れてる。怖い怖い怖い。
エクソシストの悪魔が出
た。それが3秒くらいになってまた普通に持って戻ってた。
それは
結構
あれ、それはただのバグだと思うんですけど、もうただのバグなのか例の仕業なのか今
わかんない。
でもその時もやっぱ怖い話してたの。
その時
は普通の話ですよ。でも全然怖くないよね、
うん、
いや、でも七不思議は俺の肩におじいちゃんがちっちゃい
左肩
にちっちゃいお父さんが乗って、
おじさんが
乗ってるって言って、
どういうこと、どういうこと、
わかんない。そう、なんか霊が見える人がいるって言って、すごい有名な人が2人会う
って言って、聞いときますよって言ってね、そんなに教えてくれますよね。
松岡さんの方には乗ってますねみたいな軽い感じで、
でもほのぼの霊だから、
ほのぼの霊がおじいちゃん、
守護霊ってこと、
悪くないみたいです。だから俺はほのぼのレイクだと思ってね。
違う違う違う、お金貸してくれないから
見つかりようかなと思って。
ベベベベベ通りで最近じゃないのよ。
いやでも本当にだから私はね、お金を借りる借金の方が怖いからねって話して、もうレイなんか怖くないから借金が怖いからやめてよねって話をね、ちょっとこう綺麗にまとまったかなっていう感じですけれどもね。
いやまだね、なんか怖い話聞きたいけどな。
いやそうですよ、まだまだ全然時間ありますから。
あんの、あ、はい、じゃあ赤プルの、はい、あのこれは一コアの話でも大丈夫ですか。
ちょっと怖って言わないでよ、もう。
いやもう霊じゃないですよ。
いやでもね、やっぱりね、そう本当に私も思います、心霊よりも人間の方が怖いですから、
うん、
私はだから何度か殺されそうになってるんですけど、埋められそうになったり、
クリちゃんのこれは好きだね。
そうなんですよ、まあ、ちょっと簡単に言うと、その埋められそうになったのは、あの10代の付き合ってた時の彼氏が凶暴で手段みたいなところがあったんで、いつもね家で暴れるから、私もそんな悪と付き合ってるぐらいちょっと私も悪かったんで、いつか示しつけてやっぺと思って、いつかやっつけてるぞみたいな気持ちでいたんですよね。である時やっぱ暴れたから、てめえ表出ろっつって、それこそ河原で決闘して、気がついたらでもすげえ強い男だったんで、馬乗りにされても頭ボッコボコ、なんかもうコンクリにしつけられてて、でこれは死ぬぞと思ったんで、あ、そうだと思って死んだふりしたんですよ。そしたらその男が手を離してどっか行っちゃったんで、あ、これは逃げたのかな、それとも助けを求めに行ったのかなと、ちょっとこう
救急車呼んだり
さ、
死んだふりを続けてたんですよね、うん、そしたら足音が聞こえてきたんで、あ、やっぱり助けに行って、助けを求めに行ってきてくれたんだなと思って目を開けたら、右手にでっかいスコップがあったっていう、もう埋められそうになった、
埋めようとしてた、
よこせ、穴掘られて
る、しんどりしてたら本当普通に埋められたんです
よ。埋められずに私は逃げたので、逃げたんですよ、本当に今まで動かなかった方がやっぱりそういう時に動くようになるんですね、はぁと思っても逃げたんで、
私
は、埋められずには済んだんですけど、でもその後で付き合った男にも結構ひどい目に遭わされて、その男はもう誰よりも短気だったんですよ、
うん、
本当に瞬間湯沸かし本当にすぐカーってなるから、しかも どこに地雷があるか分かんない、地雷
って
どこに、急に切れるか分からない、
スイッチがあるか分かんない、
そうなんですよ。でも結構長く付き合ったけど、どこどこでか分かんないから、いつもちょっとビクビクしたんですね、もう最後の頃とかは。
なんかあれだよね、はいって言うなっつって、はいっつったらパーンはいっつったら来たらとか、
でもそうなんですよ。で結構なんかそれが続いて、私が殴られると、てめえここから飛び降りろっつって、7階のマンションに住んでた、なんかマンションの7階に住んでたんですけど、その7階から飛び降りさせられるようになって、ベランダに締め出されたりとか、そういうこともあったんですけど、
要するに死ねってことなの、
まあ、そういうことだと思うんですけど、私はちょっと死ねなかったんですけどね。
当たり前だよ、
ちょっと。
すごいでしょ、
はい、でも、ね、その方が、なんかある時、なんか、やっぱりいつものように、なんか、はいって言ったら、なんか、なんつうの、もう、はいって言うんじゃねえかんな、みたいな、うん、なんかやっぱりそういうちょっとささやことで、なんか私が、なんか、はい、あ、それで、はいって言うんじゃねえとか、うんじゃねえって言うんじゃねえとか、本当にそういうささやなことの会話の中で、ブチン切れたんですよね。で、急に首ガー締められて、仰向けになんかこう、私も倒れて、それでなんか、足が急にブルブルブルブルって、なんか自分で震えたことがあったんですけど、そこからちょっと記憶が飛んだんですよ。で、その後、顔バーンって殴られて、それで目がバーンって。どうと思って、なんかちょっと口にこうやってなんかこうよだれっていうか、うん、バーってこうやって泡吹いた感じが、うん、いや私今気失ったんだなみたいな、死ぬとこだったんだなと思ってたら、その男はなんか私のこと殴って私が目覚めたから、もう普通にしてですよね、てめえこれからまたうんつんじゃねえかなとか言って、
なんで声ちっちゃくないねんそれ。何やねんお前。
で普通にまあ過ごしてたんですよ普通に。何よ、
なんでそんな急にちっちゃくなるの。
いやいや、私はこういう話をすると死にやすになっちゃう。当時のことを思い出して、
そう、ね、そう、皆さん聞いてるのずっとこう、みんなこうなってくるラジオ。ボリュームがどんどんちっちゃくなってくる、びっくりする
よ。やめてよ本当に、私も昨日お父ちゃんと久しぶりに喋ってずっとうんうんってやってきたのに同じことになって
る。いやびっくりする。
そう、でも本当にそうやってもうすぐにバーンって切れて、なんかもう殴ってきたりとか、首絞められたりとかするようなとこだったんですけど、でそうやって私が口から泡吹いたのを見て、なんか普通に過ごしたのに、翌日から私のことをカニって呼ぶようになって。
おいカニ、
そのうち
よ、あれ私カニって言われてる、カニシーみたいな、
はい、カニ
でしばらくカニって呼ばれてましたね。
でもそういうタイプの男が好きなの、
多分好きだったんですよね。
松岡さんもそういうタイプな
の。俺は全然、あ、でも俺ね、その赤プロと付き合う前に付き合った子に暴走族のこと付き合ってましたね。
ああ、
それはもう向こうが俺のこと大好きで付き合ってあげてたって感じなんですけど、
松岡っつってそんな急にわーってスイッチ入って切れたりするの。
あ、それはないですね。
俺は全然
松岡さんと付き合う人はみんな昔すげえ殴られてきた女が最終的に松岡さん、
いや優しいから。
逃げ込みでやったんだ。逃げ込みでやったんだって。
その女の子の言う言葉がやっぱり男は顔じゃないよね。いや。
ああ面白い、顔じゃない、包容力、
赤プルも惚れたんですよ、
ね、優しさね。
松岡さんはこんなに優しい人私もつけたことなかったし、なんかある時やっぱり頭に来ちゃったんで、なんかこう寸止めしようと思ってパンって松岡さん の目の前に拳を振り上げたら、いや
なんで裏剣する
の、吐いちゃったの。吐いちゃったで、これは私はもう茨城だったら怠慢ですよ、もうこれ。
いや怠慢
です。でも構えてもあやられんなみたいな、でこれはもう怠慢だなと思ってたら、松岡さんが急にちょっと先帰ってねみたいな、なんか茨城で言うとさ、ちょっとてめえ先帰ってろみたいな、帰ってねみたいに言われたから、なんか武器持って帰ってくるなと思って、家の中でこうやってちょっと構えて待ったら、なんか松岡さんがそうドアパーッと爽やかに開けて、ゆうちゃんみたいな感じでにこやかに帰ってきて、なんか今日はいい一日だったねみたいな、なんか頭冷やして帰ってきたみたいな、
もう怒りを沈めてから帰ってきたってことですよね。
そうですよ。
あ、
もう怠慢だと思ったのに、
いや
もう気持ちを切り替えて帰ってきたんですよ。
かっこいい。
アングリーコントロールだ。
すごい。
そう、だからもう俺はもう
アンガーマネージメント。
そう、要するに、要するに、
いや、でもすごいこと言ってますよ。
今ここで喋ると喧嘩になると思ったから先帰ってきた。
すごい、すごい。
かっこいい、かっこいい。
で、
すごい。
一人で自動販売機、バンバン自動販売機。
かっこいい、かっこいい。
だからあそこの自動販売機は僕も
持ってるからな。すごい。
そうか。それだ。アンガーマネジメント。
いや、それはすごいですね。
アングリーコントロール率ですね。
アンガーマネジメント。怒りを自分の中で。
そう。でも勝てないってのが分かってたん って、で、私も悪い癖じゃないですか、その時は涙目になってましたから、大丈夫だよ、大丈夫だよって言われて、
涙目だった。結構腕に
自信、どっかで、やっぱね、
結果
っぱやいんですかね。
100% 勝てますけど、それは赤プロと喧嘩するね。でも、女の人は本気で殴ることって男ってできないね、やっぱ何があっても。でも、茨城の人はそこがリミッター切れてるから
怒られますよ。
そういう男が
怒られますよ。
少なくとも過去に2人がいたんだから。
まだ2人どころじゃないです
よ。コンクリに頭、女子の頭打ちつけるなんてできないですよね。
殺そうとしてるわけよ。
そうだよね。
なんかどっかでその蚊に吸われた男に対してはもう結構力で押さえつけられて、最終的には震えながら付き合ってたんですけど、それまではね、やっぱしね、本気でぶつかれるのがすごいいいことだと思ってたから、
やり合えるのが
結構怠慢張れるのが、あの、いい付き合いだと思ってたかもしれないですね。
そこまでしたら別れる時ちゃんと別れられたよ。
それもやっぱり戦って
だってこの間の事件あったじゃんね、別れようとして男の方が別れたくないっつって女の子殺しちゃったと
か。そうなんですよ。ただ私はどんどん強い男と付き合ってたから、
ああじゃあもうそっちに行ったらもうこっちがもう諦めするしかない。
元彼がもう追っかけてこれないぐらいのなんかやべえやつがなんかもうあいつはあの男のものになったのかみたいな感じだったかもしれないですね。今思う
と。それで最後どうなったかっていうと、その付き合った男が刑務所に入って解放された。
なんで刑務所になって
るもう言えないです。放送できないです。
それ
まさにシャブさんでしょ。
ダメだってダメだって
だからそれだったら出てきちゃうじゃん。
そうなんですよ。ただそこの中で問題を起こしたんで結構ケーキも伸びたみたいなんですけど、もう出てきてると思いますよ。
えで出てきたぞって訪ねてこなかった。
いや、もうそこはもう結婚してますから。
ああ、ね、今はでも私松岡さんがいつかやられるんじゃないかと思ってドキドキする時もあるんですけど、もうでも10年以上前の話で、あと本当に1回出てきてから、優子のこと聞かれたけど知らんねっつっといたからねって友達に言われて、
ああ探してたってこと、
結構なんかかばってくれる人たちは多かったかな。
だからカップルがその友達の女の子の友達から何かあったら私の旦那が何かあったら言えよって言ってたから、普通って安心するじゃないですか、でもそれよく聞いたらその友達の旦那さんが本物だったりねどっちもどっちやっつって
だから
どっちもどっちやっつって
私言わないんだけど本気のやつが出てきちゃうからって言われて。
だってそうだよね。だって実際にあの実家に行ったらすごい人いっぱいいた
んですよ、ね、すごいぞ。ほいで、あのね本当なんていうんですか、あの絵の描いたロング T シャツ着てるのかなと思ったら、あ、ちゃんと体にちゃんと入ってる人がいて、
夏はね長袖しか着ない。
流行の最先端。
ただ毎年同じの着てるなと思って
。でも今は出せないからみんな。
出せないんだ。
今ちゃんと着てる。いっぱいいるけどね。
でも今ちゃんとね、あのね、みんな隠してますね。あのだから夏結構あの運動する人が日焼け止めみたいな、こんなパッチみたいな履いてますけど、そういうのをね、着てますよ。
隠してる人がね、俺に対して握手してきた時にもうキラッと見えただけでもうどんだけ恐怖か分かります。
あー、もう
隠してる方が逆に怖いのよ。
だから逆になんか街中でこう出してる方が
怖くない。
怖くないですよね。なんか
ちょっとごめんねって言われた時にこのちょっと手首からちょっと見えた、
そういう人が優しいのが一番怖いの
よ。今はもうタトゥーってファッションになってからね。
まあ、そうですね。なんかその
赤プルのとこはファッションじゃないです
よ。いや、そう
普通はそうなんだ。人生を掘ってます。
だから要するにあのサウナにあの入れ墨した入れますけど、あの類だ、
ね、あの類です。
今タトゥーでも入れませんからね。
いや、もう
だからもう人生棒に振ってると同じだと思うんですけど、
そういう人たちって今何してんだろうね。
いや、本当にそれこそヤクザの家族だっけ、
うんうん、
映画見た方がいいですよ。
え、映画、
誰だっけ、
綾野剛さんの
渡哲也、
舘ひろしさんが親分なんですけど、あのもう刑務所に入って出てきたらもう世の中が変わっていて、うん、で先輩芸人じゃなくて先輩ヤクザはみんな密漁してるっつって、なんか海でサザエ取ったりとか、そんなの捕まりたくないとか言ってる、そんな感じになってるっていうね、映画があるんですよ、見てください。で松岡さんがそれが結構あまりにも面白かったのか、なんか2回目借りてきたんですよ。でまた見たら、あ、これ前見たやつ出た、
見たやつだ。俺どんな気づける
の、嘘みたいな。
これ面白そう
って
昔の映画
最近
ヤクザの家族、
だからもう本当にヤクザの家族見てすげえ面白かったと思って返して、はい、で1ヶ月後ぐらいにまたビデオ行ったらまたこれ
何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何
よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ、何よ から一番俺が好きそうなジャケットなんですよ。
同じ文庫を2回買う
んだ、そうそうみたいなもんですよ。なんか見たことあるんだろうって思ったやこれこうなるなと思ったらちゃんとこうなったんですよ。
やっぱそうだったんですね。
すごいね。すいません、
はい、熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナー。
いやまだまだ話はね、足りませんけれどもまた続きをね。
そうですね。
だって怖い話ってそんなにしてないじゃん。
そうだ、怖い話あるんですよ、ちゃんと。
全然してないじゃん。
だからやっぱね、今の時代ね、怖い話がいいですよ。
そうだから、うん、じゃあそこに行くまでになんかサイドストーリー赤プルの話が。
そうなんですよ。でも一番怖いのは結局赤プルの話が一番怖い
じゃないですか。いやいやめっちゃ怖いじゃないですか。
怖い言っとくけど、これ赤プル調節で言ったら、うん、あの前振りやからね。前書きだから、こっから本編だから
全然本編に入ってない。
今のエピローグですよ。祭りの日にどうのこうのがあった、そしてこれから起こることにみんなが震えただけ。
震えただけ。
そっから普通の小説
もうやった。
本当にね、なんか大事件ではないかって思っちゃうんですけど、多分大事件ばっかりあったんですよね。
じゃあ一個だけ一番びっくりしたのは、本当に二人で夏よ、あのうどん作ったっつって、はい、優しいなと思って、はい、二人でテレビ見ながら食ってたら、はい、ね、ニュースが流れて、はい、でどこどこで、はい、あの男の人が、はいはい、なんとかが刺されて、
はいはい、
死亡した、はい、犯人の何々がって言った時に、はい、赤プロが二人とも知ってる。
そうね。
その後すぐに太田プロから家に電話かけたんですよ。
そうなんですよ。
フェイスブックで繋がってると、その犯人と、
はいはいはい、
赤プロが
友達ですねみたいな。
え、どういうご関係なんですかみたいな。
そうそうそう、
身辺調査みたいな。
そうそうそう。で赤プロが、も私も全然やれて
る。だって太田プロすごい、スマイリーとかもさ、
でしょ、
人から言われて、
あれはなんていうんですか、根も葉もない
から、は
い、
そうそう、だから
読めちゃう、知り合い
だから。違うんです、だから
友達だよ。
そういうことすごいデリケート
な
やつ。以上、チャイムのお二人でした。
違います。
ありがとうございます。
違います。
またやってください。
またよろしくお願いします。
本当に。